ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さてここからのお時間は薄木にあります上山仁クリニック上山奈穂先生をお迎えしてお送りします。今月からこの番組木曜日にお引越ししまして気持ち新たにスタートとなります。奈穂先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあドクターナホのビューティフルライフ、この番組コンセプトがいくつになっても体内年齢20代をキープしたい、その秘訣を解き明かしていく番組ということで、さてナホ先生、4月気持ち新たに今月の月間テーマはズバリ何でしょう。
ズバリ、はい、腸内環境ですね。
腸内環境、最近よく耳にしますね。
そうですね、うん、
で今回はその腸内環境をテーマにということなんですけれども、腸活もよく耳にするんですけれども、個人的にねかなり興味があるんですけれども、この腸の環境も、まあ、私たちがよく話をする美とかなり深いつながりがありそうですよね。
そうなんですよ、うん、もう本当かなり密接につながっているので、うん、腸のいい状態かどうかということ次第で、うん、結構変わってきますので、うん、腸をなくしてはもう健康美容もうちょっと語れないなというところがあります。
うん、そうなんです。ズバリ今回は、まあ、腸内環境をテーマにするんですけれども、人の運命は腸内環境が握っているということで、サブタイトルもついてますけどそうなんですか先生。
そうですね、うん、もう握ってますよね、本当にもう驚くほどに、
うん、先生どうなんですか腸の具合は。腸の具合はって強い方ですか。
いやもうそれがですね、うん、もう全然もう弱くって、はい、お腹の調子がすごくいいなと思ってたことって果たしてあるかなっていうような感じなんですね。
え、そうなんですか。
そうなんですよ、うんうんうん、なんかもう小学生ぐらいから気づけば、うん、なんかあんまり良くないぞっていう風な自覚があってですね、はいはい、本当にいい状態の人っていうのは、うん、一体どんな感じなんだろうということが逆にですね、うん、非常に興味深くて、もう羨ましいなと思ってます。
あ、そうなんですね。これまでのその医療の歴史の中で腸ってどんな、 なんか歴史があるんですか。
そうなんですよ、あの、うんね、前回3月に医療の歴史についてお話しさせていただいたんですけど、はいはい、深いところはねちょっと突っ込むことができなかったんですが、うん、読み解いてくて非常に面白くて、うん、もう歴史では肝腸ブームがですね、うん、あったんですよ。
え、肝腸ブーム。
そうなんですよ、びっくりですよね。
びっくり、
って、うんうん、もうまあ、昔からすると、はい、うん、なんか古代エジプトのな紀元前1600年からも記録があるというですね、うん、そうなのって感じですよね。
肝腸が、
肝腸が、
そうなんですね、うんうん、
でそれが、うん、もう本当結核だったりとか、はい、中水炎だったりとか、うつだったりとか、栄養失調だったり、
うん、
頭痛発熱とか、まあ、ありとあらゆる症状に、うん、まあ、効果があるんだぞっていうふうに言ってるぐらい、
うーん
で、
うん、
まあ、ちょっと最近のことで言えば、はい、もうルイ14世、
はい、
もう生涯2000回の肝腸をしていたというふうにじゃないですか。
本当ですか。じゃあルイ14世もちょっとこう腸の調子が、腸が弱くてみたいな感じだったんですかね。
もうね、その辺ね、うん、なんか詳しくはちょっとどうなのかなっていうところがあるんですが、
はいはい、
ただ健康のために、うん、まあ、体を良くするために、
うんうん、
もう肝腸がすごくいいんだって言ってもうブームになってたらしいですもんね、
うん、
もう貴族の間でですね、
はいはい、
まあ、それが本当にあの便秘だったりとか何だったりとかっていうことでやってたかどうかは、うんうん、まあ、さておいてっていう感じなんですけれども、はい、まあ、それだけ、うん、まあ、あのデトックスだったりとかお腹のそういういい状態っていうかも、
はいはい、
まあ、入れたものがこうしっかり出てますよっていったことは、うんうん、必ず、まあ、体にとっていいんだろうっていうふうに、なんかもう根底的な考えがあったんじゃないのかなっていうふうに、はい、あの前向きに受け止めています。
先生確か何年か前もそういうそのなんかのありませんでしか、なんか腸内洗浄みたいな、そういう
あります、あのコーヒ
ー洗浄、聞きました流行りましたっていうか、よく耳にしましたよね。
なんかね、なんかブーム、うん、ブームなので、
あれどういうことなんですか。コーヒー、
いや、どういうこともないと思います。なんだろう、ブームですよ。
ブーム、先生経験は。
え、しません。
そう、なんかね聞きましたよね。
そうなんです。え、どういうことっていう感じなんですが、うんうんうんうん、やっぱちょっとね、やっぱブームだろうって感じなんですけども、
はい、
やはりなんか、ま、お腹の、ま、溜め込んでるっていうのは、うん、やはり、ま、いいことはないよねっていうのはあるんですよ、
はい、
ただいい快便っていう状態は、うんうん、必ず美と健康にはやはりいい状態、
確かにそれは分かります、
うんうん、っていうのがあるので、やはり詰まってるだったりとか、すごく下痢をしてるだとかっていったことは、やはりあの健康的にも美にもやはり悪影響だよねっていうのはやはりすごくありますよね、
うん、
ただそれをただただ まあ、感情だったりとか下剤とかで良くするというよりは、うん、そうならないように体の状態をちゃんと良くしていきましょうということに意味があるんじゃないのかなと思うんですよね。
そうですよね。ちょっと私はかなりいろんな面で抵抗がありますけど、はい、すごいですね。でもそんな昔の頃からそういったのがブームになっていたんだなっていうのがそれがちょっと衝撃なんですけど、私は個人的に言うと腸の不調って多分あんまり感じたことはないと思うんですけど、
で
も確かにその例えばカフェインを取りすぎたりとかするとお腹を下す感じはありますね。だからやっぱり食事と腸の関係っていうのはやっぱりあるんですね。
いやすごくありますよ。で辛いもの食べた時とかに、うん、
あ
結構
わかります。翌日とかね
そうです、それ結構辛いっていうことはありますよね、うんうん、そうですそうです。まさに食べたものはすごく関係してますし、うんうん、まあ、要はその腸、まあ、消化器官ですよね、
うんうん、
で、まあ、消化したものをちゃんと必要なものを取り入れて、うん、不要なものをこう出すっていうところなので、
うんうん、
その選別をしっかりできているいい状態じゃないと、うん、もちろん体の中にいい栄養素は取り込めてないだろうし、うん、不要なものがちゃんと出てないだろうっていうので、やはりね、お腹が調子が悪い人は本当にやっぱお肌とかすごく荒れてると思うんですよね、
う
ん、
本当にそうですよね。あれ、うん、てきめんですよね。ですです、ちょっとお腹が張った感じがするとか、うん、ちょっとブツブツが出てきてきたりとか、はい、先生はじゃあその昔からその、まあ、あの腸があんまり不調だったっていうことなんですけれども、なんか腸内環境を整えるためになんか気をつけてることとかあるんですか？
そうです、もうすごくもうかなりいろいろ気をつけるようになって、
うん、
まず食事はもちろんそもそもあの合わないものも取らないようにするようになりましたし、
はい、
まあ、それでねかなりね、まあ、調子変わったなというのがあるんですが、
うん、
まあ、それプラス乳酸菌はもうしっかりもう取るっていうことをしてます、う
ん、乳酸菌、
はい、
乳酸菌って飲み物とかで取るんですか？
いやいやいや、そこがねそう違うんですよ。
よくあるじゃないですかよくあるじゃないですか。
もうそうだし、よくね、はいはい、言われるんですけど、うんうん、そこがねもうすっごい落とし穴で、
うん、
乳製品では難しいですよっていう話なんですよ、うん、私はもう乳製品もちょっと結構もう合わないんですよ、
うん、
もうそれでもう乳糖不耐症もありますし、
うん、
もうカゼインとかもアレルギーありますので、
はい、
乳製品はもう、うん、私も難しいんですよね。乳製品でお腹の調子を良くしましょうというのは、うん、あれはそれもちょっと大きな間違いと思った方がいいですよね
先生いいんですか言って
って私はそれで苦しみましたのでって
そうなんですね。そうです、
みんながみんなそうではもちろんないんですが、うん、その可能性が高いので、うん、そうなんです。乳製品で、うん、あのお腹を便秘良くしましょうって言ったのは、はいはい、必ずしも正しくはないと、下痢を起こさせて、
うん、
まあ、そうなってる可能性もありますので、ただ乳酸菌は必要なんですよ。乳製品と乳酸菌というのはもう分けて考えないといけないですよね、うん、
へ
で、そのしっかりと乳酸菌そのもの、うん、乳製品もほぼほぼ取らないようになり、
うん、
乳酸菌も結構しっかり取るようになって、かなり、うん、あのお肌の状態だったりとかいろいろ結構変わってきたなっていうのはありますね。
先生、その乳酸菌そのものっていうのはどうやって摂取するんですか？
サプリメントしかないですね。
やっぱりサプリメントになるわけですね、はい、
ありますね。
あ、じゃあもう手っ取り早いのはやっぱりサプリメントなんですかね？
そうですね、うん、サプリメントはやっぱり手っ取り早いっていうものはありますし、
うん、
ただ日本人なので、うん、発酵食品とかそういったものがやはりねいいものなんですよ。
なるほど。
発酵文化、
はい、
そういったものでいい菌をちゃんとこう取り入れたりすることができるので、
うんうんうん、
まあ、そういったのをやはり食事とやはりお腹の環境っていうのはやはりすごく密接な関係があるので、ただもうちょっと本当難しいという時にはサプリメントだったりとかそういったものももちろん活用した方がいいですし、ただそういうものをちゃんとしていかないとお腹のいい状態っていうのはまあ保てないなと。
本当にだからそう考えるとその古代の昔からの日本の食文化、まあ、発酵食品もお味噌だったりとか納豆とかっていうのは本当に理にかなってるんですね。
そうですね、うん、いいですよね。なんかちゃんと上手に活用していくっていうことが大事だなと、
うん、
なのでそう加工食品とかだけじゃなくて、なんかこうですねしっかりとあの古来のやっぱ日本の和食だったりとかを活用していく方が、
うんうん、
やはりなんか調子のいい人多いんじゃないのかな、
うん、
結構ねそういう方多いですよね、
うん、
自分でしっかりと、まあ、ぬか漬けをつけてる方だったりとか。
そうですね、うん、最近その発酵食品ブームでもありますもんね。
そうです、そうです、うん、なんかああいうのはねやはり、うん、結構お腹のやっぱり調子をちょっと崩している方とかにも、はい、やはりいい効果とかいい考え方とかになってくるんじゃないのかなと思うんですよね、うん、
だって先生腸内にはいろんな、まあ、 菌も住み着いてるわけですもんね。
そうなんですよ、うん、それが本当にすごくって
何個いるんでしたっけ、何個いるんでした
もうこれ一説ですよ、もう数えられないじゃないですか、はい、
そうそうそうそう、
生きてる人間の腸をガバッとって、
はい、そうですよね、
一匹一匹で数えることができないから概算的になってくるんですが、うん、約、ね、100兆もの腸内細菌が住み着いてるっていうふうに言われてるんですね。
へー、100兆。
そうなんですよ、うん、なので自分の細胞以上の菌がお腹にいるっていうことは、うんうん、まあ、ちょっとですね、うん、すごいですね、なんか自分以上のものがなんか乗っ取られてるっていうか、
うんうんうん、
超その細菌のためにこの自分の体があるんじゃないかと思うぐらいの状態なので、だからその環境がどんな割合でどんないい状態でいることが大事なのかっていうことはやはり、まあ、これだけでもなんか伝わっていただけるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、だからやっぱりその食生活に気をつけて、やっぱりそのいい食事をとることによって、その腸の中にある細菌くんたちもいい働きをするということなんですね。
そうです、そうです、もう本当に食事とかいろいろ生活が悪いと、うん、菌もそういうふうに変わっていくので、う
ん、あ、いわゆるそのよく聞く善玉菌とか悪玉菌とか、そういう話ですね。
そうです、そうです、そうです。なんでそう、できればね、自分の体にとっていい子たちを育てないと、う
ん、確かに確かにここに悪玉菌がたくさんいたらね、
そうそう、いっぱいいたらそう、うんうん、間違いなく自分をちょっと悪い方に行ってしまうという、うん、そうなんですよ。
なるほどですね、でもやっぱり本当にこう腸の健康を保つっていうことは、まあ、健康維持としてはもちろんなんですけれども、やっぱり免疫力アップのキーポイントにもなるわけなんですよね。で、先ほどね、今腸内の善玉菌を増やすことが大切になるという話をしたんですけれども、発酵食品、普段の食事に積極的に取り入れてみませんかということで、なんと実はですね、ここで、プレゼントのお知らせがあります。 USK 企画で運営しているオンラインショップ虹色店舗でも販売しているえりすぐりの発酵食品本枯れ黄金だしを抽選で15人の方にプレゼントいたします。今回プレゼントする本枯れ黄金だしなんですけれども、カビつけによるカツオの旨味成分イノシン酸が増えた豊かな熟成品であるということで、カツオ節の中の最高級品なんです。先生もお好きなんですね。
そうですね、はい、
ぜひ皆さんプレゼントご応募なさってください。プレゼントご希望の方はドクターナホのビューティフルライフプレゼント希望と書いてメールcity@friendsfm.co.jp または FM プラプラのフレンズ FM のメッセージ宛てにお送りください。さあ、お送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。さあ先生、次回は、
そうですね、次回はですね、はい、また腸内環境についてなんですけれども、はい、まあ、その便について詳しく話していきたいなと思っています、うん、
はい、また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。